ナダにいらっしゃい。カナダバンクーバー郊外から大沢まちこがいつものようにお届けします。迷子になった日本の教育、非正規教師の手取り19万、手取り19万って、もう最近の日本から聞こえてくる話題は、若者には希望がないよな、一体何が起こってるんだということばっかりです。とても心配です。今日のしゃべりは日経新聞コラムから、担任の先生は非正規、重い業務負担、手取りは19万円。ねえ、日本のリーダーたちは大切な日本の将来を託す子どもたちへの教育をどう定義しているんでしょうね。ファーストフードの店員不足なので非正規で安く雇って、とにかくこの場をしのごうかとは全く異なるのが教育現場だとは思ってないようですね。一緒ですね、全部。相手がハンバーガーであろうが子供であろうが一緒なんですね。コラムによると、学級担任などを任されながらも非正規で働く臨時職員が全国で増えている。正規教員の穴を埋めるための不安定な雇用で、ある教員の手取り収入は月19万円。業務内容は正規職員と大きく変わらず、授業の準備やテスト採点などの合間を縫って教員採用試験の勉強に励む日々だ。臨時教員は全国に約4万4千人。関係者からは待遇改善を求める声が上がる。上がった後なんとかなるんでしょうかね。この内容には Why? なんで?がいっぱいあります。クリティカルシンキングで考えてみましょう。正規職員の穴を埋めるってどういうこと?つまり正規職員がどんどん辞めていって人数少ないんで足りないから、正規にする前の臨時職員を安い給料でっていうか、生活できないほどの安さで雇ってるっていうことですか?団塊世代の教師だったおっさんおばさん教師が退職した後が埋まらないということですか?それともなり手がないんですか?日本では今でも安定した職業として教師を選ぶ若者も多いと思ったんですけど、なぜその若い人たちをもっと効率よく訓練して採用しないかな。なんで穴が開いてるの、不思議です。教員採用試験とやらにもまさに日本っぽい裏取引のようなものが見え隠れしているようですね。そういうことなのかな。教師にはまず専門性すごく大事ですよね。自分の専門分野は何か、でそしてその専門分野をいかに効率よく指導する能力があるか、一番大切だと思うんですけど、いろんなものを読んでみると、それよりもそれ飛ばす場合も多くて面接重視なんですってね。昔ながらの階級制度の残骸のような人たちが面接するんですか。そして日本の教師という非現実的で世間知らずの古い古い組織を、文句を言わず異議を唱えることなく継承できる年寄り臭い信じられないほど保守的な若者を見つける場、これが面接なのではと実は前からずっと思ってました。それと、まあ、面接、まあ、それで取るとしてもですね、なんで正規教員増やさないんですか。もっと増やせばいいでしょう。なりたい人ならせれば、資質のある人を。それともなりてなくて教師はそんなに魅力のない仕事ですか。あ、デモシカ先生が未だに残ってるんですか。他になりたいものないから先生にでもなるかとか、もう能力ないから先生にしかなれないよっていう人しか先生にならないんですか。もしそうでないんであれば、正規教員と同じ仕事を任せられる臨時教員だったら、さっさと正規職員にすればどうですか。なぜできないんですか。できないくらい能力がないのなら、なぜ正規職員と同じ仕事をさせるんですか。子供はどうなるの。あんな低賃金でとりあえずハンバーガー作らせるような感じで子供の前に立ってろってやらせてるんですか。今この低賃金の労働を断ったら一生教師にはしないぞというマフィアみたいな脅しですか。本当わからないことだらけです。仮に 日本風、全く日本風の古臭いルール、まあそんなの壊すべきですけどね。そのために手続きができない。いや、そんなわけないんですけどね。早くしようと思ったらできるはずだけど、やってる人が有能だったら。でもまあ仮に手続きできないんであれば、せめて正規職員と同じ給料払いましょうよ。正規教員と同じ給料払ってあげてください。だって大切な子どもの将来を託する教員でしょ。臨時であれ正規であれ、おそらくでも質問しても誰も答えられないんでしょうね。私が今までこう述べてきたわーいは返ってくるのはおそらく規則ですからと答えにも何にもならないもごもごだけでしょうね。これが大切な大切な子どもを扱う日本の国の姿勢ですか。そして教員不足の原因は、教師になりたい若者がやっぱり少ないらしいですね。教員採用試験の倍率が最近大幅に下がっているようです。でこの教員試験についてもいろいろ実際の体験者からも話を聞いたことがあります。例えば保守王国と言われる愛媛県の教員採用試験の面接では、教員組合のことを聞かれそれを容認する発言をすると絶対受からないなんて聞いたことがあります。私経験ないから真実かどうかは分かりませんけど、新しい考えを持っていそうだとバレた瞬間落ちるとか、企業面接などよりも何十年も古い笑える体質だと感じたことがあります。私自身、昔、ずいぶん昔です、大学の教職課程を面白半分にとって、いやどんなもんなんだろうなと、教育実習とやらを経験したこともあります。破天荒なアイディアを実習に取り入れて生徒からは大人気、指南役の古い顔をした教師からは疎ましがられました。職員室とやらの湿った空気がおどろおどろしくて、なんじゃこれって感じたこともあります。また教師とは実は私が思うような人ではなかった。これもショックでした。私の中では教師とは生徒の学ぶ意欲を引き出して、生徒個々の長所を見つけ、それらを土台に学んでいく生徒をヘルプする役割だと思ってたんですけど、そうじゃないことが分かりました。教師って何をする人かっていうと、私の観察ではお互いの顔色、上役の顔色を伺いながら自分は失敗しないようにと昇進し、上の言うことに異議は唱えず、生徒第一ではなく自分の生活と昇進と年金第一の人がやるもの、そして生徒に威張り散らすことで自分のストレス発散してるというのが私の感じた教師像でした。うん、これはね、あのオッカムズレイザーっていう言葉がありましてね、つまり何かの理論を打ち立てて仮説を作って答えを求めるときは、一番説明や証拠が少なくて済む理論を適用することです。他に考えられないんですよね。教師像いろいろ考えたら、これなら自分の見た体験で全部証拠があるぞって、生徒から聞く、親から聞く、いろんな不満も全部これが当たるぞと、で今日本が抱えている教師についての問題もこれを使うと全部適用できるなぁなんて思ってしまいます。やっぱりデモしかですか。私が日本で直接指導していた頃、高校と中学の英語教員も通ってきてました。若い男性教員は実は非正規教員でした。なんで先生になろうと思ったのって言ったら、父親が教師なんで、はあ、それが理由ですって。そうですか。なんか成り立たない理由ですけどね。英語能力低かったです。論理的思考で自分の考えを書く、述べるなどはできませんでした。性格はいい子でしたけどね。学校では英語を教えておりまして、ひょえーでしたけど、訳読と単語暗記テストが主だそうでした。あのね、そんなことで日本の生徒英語が使えるようになると思ってるの？って聞いたら、いや思いません。じゃあなんでそんな教え方続けるのって言ったら、それしか知らないし、違うことをすると上に睨まれるからですって。生徒という言葉が全く出てこなかったのは衝撃でした。自分のために教師になったんかこの人はと思いました。年配の女性英語教師、発音すごっ、 やっぱり訳読と問題集の答え合わせの授業はしていました。クリティカルシンキングを習いたいと通ってきてたんですが、進めるうちに、英語の人はこんなめんどくさいこと毎日考えてるんですか、わからん、めんどくさいって、県の高校入試英語問題にも関わっている人でしたよ。クリティカルシンキングがめんどくさいっていうこの英語教師、入試の英語がいつまでたってもものすごい低レベルな理由のほんの一部ですかね。大学生で将来教師になろうと思っている方に絶対知っていてほしいことがあります。他の仕事とは全く違う仕事であるということ、大切な大切な個人という子どもの学びを助ける重要な役割を果たす仕事であること、教えるのではなく学ぶのを奨励し助けること、全員に同じ指導をするのではなく個々の学び方に合わせること、教師の資格とはを完全に考え直すことが絶対必要だと思います。でもしかでは大切な未来を作る人材は育てることはできません。そして日本の若者を信じられないほどの低賃金でこき使うのはやめること。若者が希望を持てない国、日本を憂えています。今の大学の教職コースでは一体何が必修なのかよく知りませんけど、遥か昔、私の話、取っておいてもいいかなとほんのちょっとした気の迷いで、全く教師になるつもりはなかったんですけどね、必要単位だけ取った時に A がほとんどの成績表で、いや日本の大学ってそんな難しくなかったですから、カナダの大学と比べるとままごとみたいでしたから大丈夫。その成績の中でなんと私の成績、教職課程の中の道徳教育の概念とかなんちゃらだけが C でした。は、道徳観最初から一つに定義してどうすんの、いろんな考えがあるでしょうってと納得いかず、試験にはそう書いた記憶があります。道徳観を上から決めてどうすると反乱した結果の C でしたが、今も日本の教員体質は変わっていないようですね。教師が個々の子どもの学び方の違いを理解するために提案します。心理学、特に脳心理学、発達心理学を必修にすること、それもカナダやアメリカのように完全な科学的理解をするように。そうすれば個々の子どもの脳がどう学んでいくかが目の前に見えてきますよ。で、英語の教師は必ずその、ブレインサイコロジーとディベロップメントサイコロジーを英語でカナダの大学レベルで完全に必修として取らせること、これです。私はカナダクラブで指導をしています。私の指導は全ての生徒によって異なります。生徒みんなの脳が異なるからです。そして学びたいという情熱を持てるよう刺激しています。生徒自身が学びの姿勢に入ったら、それを横から応援する、大応援するのが私の仕事だと思っています。日本のように入試に受かるための指導なんかしません。入試だけに暗記して終わりですか？冗談じゃない。個々の生徒が大きく変わりゆく未来で生きられるためのことを教えています。そんなことを教えたら教師になりたいっていう人がもっと減るかもしれませんけどね。まあそれは世界の責任です。今こういう本を読んでるんです。 Bewilderment、地球がどんどん壊れていくこと、世界が壊れていってること、宇宙のこと、それについてのとても面白いストーリーです。その本 Bewilderment に出てくる9歳児がもう学校には嫌気がさして、親を説得してホームスクーリングをさせてくれって言い出した場面です。親もとても頭のいい方で、アストロバイオロジストです。何をする人かっていうと、宇宙の生命を探す人なんです。で、そのお父さんにそれを言い出したところ、もちろん親の立場としては大反対します。それをこの一言でイエスに変えてしまった、すごいセリフをご紹介します。 School should teach me how to survive the world 10 years from now。 学校とは僕がここから10年経った未来で生き延びられるように教えてくれるべきだ。 でも学校はそんなことを教えてもくれない。だから意味がない。父親は速攻イエスを出してしまいました。私も全く同感です。10年後に生き残れるような学びを経験したいですか？じゃあカナダクラブにいらっしゃい。そしてカナダクラブで大人になったら力試しにカナダにいらっしゃい。